新平家物語連続講義第95回道の国の巻巻の子馬吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は義経の前に東国の源氏方の若い仲間たち草の御党が姿を現した場面をお送りしました。玉川を目にしたところで草の御党の龍之介と種春は義経と吉次に別れを告げて立ち去りました。それから吉次一行は武蔵野の野寺に泊まった後旅を続けます。あるよ彼らは浅草寺の坊に宿泊します。そしてその晩浅草寺は火事に襲われます。吉次は慌てて義経が寝ているはずの坊を訪れますが、そこには義経はおらず、坊の者が切られて死んでいました。これは一体どうしたことか。それでは本文を見ていきます。あの晩、道の国下りの吉次たちの一行と浅草寺の一坊に泊まったとき、千葉の冠者種春や深須龍之介などは七八名の若い仲間を語らって、計画的に九郎御曹司の身を横取りする目的で襲撃したのである。九郎自身もかねて含んでいたことなどで共に刃を抜き放ち、吉次の見張り人を残らず切って伏せ、胴には火を放って小舟の中へ飛び移るやいな隅田の大河を逃げ渡ってしまったのだ。そしてその明け方から昼にかけて九郎は種春や龍之介など七八騎の中に包まれたまま馬に鞭を打ち続け、葛飾を駆け抜けて、習志野の原を南に見、やがてこの多田良の巻へ着いたのであった。早いものよ。秋も暮れて、もう11月。冬が過ぎ、次の年が来る。今度春を迎えれば、わしも17歳になるのだ。感情型のこの少年は、四季に対しても鋭感であった。月読み、狩りの声を聞き、霜折れ足に、そよぐ冬風にも常に何か思わずにいられない。都の母のわびしい暮らしを、また伊豆にある兄の頼朝を。彼はその頼朝へ幾度か密書を人に託そうと思ったり、さもなくば海を渡って密かにお会いしたいなどとも考えたが、種春や龍之介などからそれだけはといつも固く止められた。二人の口から理由を聞けば無理もないし、分けて千葉の冠者種春は難しい立場にあった。申すまでもありませんが、それがしの父千葉之助常胤は長元の年の頃、東国の乱に功を立てた平の忠常以来、この地方の豪族のうちでは類来れっきとした平家です。ですから御曹司の身をこの多田良の巻にお格前申しているなどということも、父にはお首にも打ち明けてはおりません。なお彼の言葉によると、彼は千葉家の五男で、彼の上にこの多田良の巻を領している四男種頼があり、三男種道、次男種成、長男種政という順に四人の兄たちがいる。密かに心を源氏に寄せ、草の御党に入っているのは彼と四男の種頼だけで、父はもとより一族は誰も知らない秘事だという。まことに伊豆と下宇佐とは晴天の日には見えもするほど一位大水の対岸には違いないが、それだけになお船地には人目がある。隣国の豪族上総介広常などの一家は分けてもうるさい。もし密書など通わせて露見に及んだら、介殿の御身にまでご難儀が降りかかりましょう。情に乱れないの将の器と申します。時節さえ待てば晴れてご対面の日もあるのに、それまでのご辛抱にも耐えないでどうしましょうか。言われてみれば、九郎も二度とはめめしいことも言い出せなかった。さて、こうして義経は多田良の巻に滞在することとなりました。この地に身を忍ばせながら、義経は騎馬、弓矢などの鍛錬に明け暮れます。年号は変わって安元の元年となります。義経はその素性を知られないように名を隠して多田良九郎と名乗って、龍之介重頼のいとこであると言いふらしていました。 そんな時、ちょうど凌之助の本当のいとこにあたる人物が客人として訪れてくることとなりました。そのいとこというのは伊豆の神源の中綱です。中綱はかつて平治の乱の際に平家側の味方をした源の頼政の息子にあたる人物です。伊豆へと流罪になった門学を護送する役割を担っていたものでもあります。そしてその中綱の子である有綱は草の御党の一員でもありました。その中綱有綱親子と義経は対面を果たしましたが、義経は自分の正体を隠したまま、ただらの冠者九郎とだけ名乗りました。それでは再び本文を見ていきます。何も気づかない様子である。中綱は客座にあって上機嫌であった。明日はここを立って寒川の井の花城に千葉之助殿をお尋ね申すつもりだ。もうだいぶなご老齢になられよう。ご無沙汰のお詫びやら初春の賀やら。ようにつれてまたこんなことも言い出した。如月の仲間には都へ帰るが、その折都のうちでも誇れるような乗馬を一頭この東国で阿賀の手へ登りたいのじゃ。実はここへ立ち寄ったのもその下心があってのことよ。なんと種春会社わしに一つ若駒の良いのを譲ってくれぬか。
お安いことです。どうぞ。
海聞き入れてくれるか。
薪に遊んでる駒のうちからお眼鏡でお好きなのをお選びください。
では明朝にでも。
中綱は酔って立ちよろめくほどに見えた。そして馬のことばかり言いながら息子の有綱に助けられて寝室へ入った。酒の上でもなさそうだ。翌朝になっても忘れてはいない。朝彼はもう立ち際の身なりで早速その馬探しに歩いていた。馬房も一通り覗いたが、種春から
ここにつないである駒は皆老夫常胤が直のようにと別に買うているものですから、自分一存で差し上げるわけにも参りませぬ
と体よく断られて、是非なく放牧の馬群を見て歩いた。
はて馬は随分いるが、馬の中の馬となるとないものだの。世に人は多いが人の中の人はいないものだと誰やらが言ったように。
中綱はくたびれ顔にやがて立ちほうけてしまい、あたりの人々へ笑っていった。すると彼の瞳がふと遠くへ吸い付けられた。薪の遥か彼方をまるで鹿の飛ぶような速さで駆けている影の若駒があった。九郎がそれに乗っている。朝の騎乗は彼の日課の一つなのだ。遠くに見る人ありとも気づかない様子であった。わざと丘を攻め上げ丘を駆け下り平地を矢のごとく行くかと思うと、沼裾の水面を飛躍させたり、灌木の小村の上を飛ばしたり、騎乗の妙と若駒の死体の美とを一人で描き尽くしている。影の肌が濡れ髪のような汗に光ると、やがて手綱をいたわりながら馬やぐるわの方へ馬を納めに戻ってきた。
がふと中津ならの一群れを見かけたので、馬を大きな樫の木の下へつなぎ、九郎はついと沼べりの方へ立ち去ってしまった。
あれがいい、あの駒をわしにくれ。
中綱は言い出した。
本当に馬が分かってこうのかどうか、種春は怪しいものだと思いながら。
いや、あれは若すぎます。まだ明け4歳のメスですから。
なおよかろう、多年馬屋において相場としよう。
ですが昨夜お目にかかったただらの冠者がひどくあれを可愛がっておるので。
あの小冠者にはまた他の両馬がないではあるまい。
中綱はさっさと樫の木の下へ歩いていった。しきりに馬装を褒めちぎっている。そのうちに矢をも問わずそれへ乗ってしまった。もう我が物顔に手綱を操り始め、そして蔵の上からほくほく顔して言うのである。
馬名は木の下と名付けよう。これこそ一樹の縁だ。木の下なんと良い名であろうが。
さて実はこの木の下という馬をめぐって、後に清盛の息子である宗盛と中津田の間にトラブルが発生することとなりますが、それはもう少し先のことです。関東を舞台にした義経の物語はもう少し続いていきます。本日の授業はここまでになります。